8月26日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは自民党総裁選の日程が確定いたしました。9月17日告示、29日投開票という日程であります。それから金融庁が経済安全保障室というものを庁内に設ける検討を始めたというニュース、さらにアフガニスタン情勢について、自衛隊の輸送機が現地に到着したということですが、空港になかなか要救助者たちが、集まることができずと、退避希望者の運び出しはできなかったというようなニュースが入ってきております。収録しておりますのは8月26日、日本時間、3時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は小幅反発でした。前の日と比べ17銭49銭高、2万7742円29銭で取引を終えております。新型コロナ感染拡大に対する警戒感、それから国内政治の不透明感というところで、様子見ムードだったということでありました。さあ、まず取り上げますのが、自民党の総裁選挙について、今日午前中に、選挙管理委員会が開かれまして、総裁選の日程などが決定されました、そして党の最高意思決定機関である総務会が今日午後に了承をして、正式に日程固まったということになります、9月17日に告示され、29日に投開票という流れになっております。現職の菅総理大臣が再選を目指していて、そして岸田文雄前政調会長が、立候補の方針ということで、岸田さんは、今日の3時から記者会見をしまして、正式に出馬を表明するという流れになっております。今のところ出るぞというふうに、表明しているのはこの菅さんと岸田さん、それからそれ以外には、高市早苗さん、下村博文さん、あるいは野田聖子さんというあたりが、立候補の意欲を示しているということであります。下村さんは今日午前中の街頭演説の中で自分もチャレンジしたいと訴え、そして、記者団に対しては推薦人も確保できているというふうに話しているということです。下村さん、出身派閥は細田派、最大派閥ですけれども、一方で細田派の参院の、こちらも幹部ですが、世耕弘成さんなどは、コロナ対応に当たっているその当事者が、出るというのは、あまりふさわしくないというような形で、牽制をしているということも出てきております。で、この総裁選のやり方ですけれども、国会議員が、衆参両院の議長を除いて383人いらっしゃると、この方々が1人1票票を持つと。で、地方票は全国で、募って、そしてその得票数をドント方式で各候補に割り振るということで、これが383票、国会議員票と同じ数になるように割り振りまして、合計766票を争うということになります。で、最初の投票で1位が過半数に達した場合はそのまま新総裁にということになり、そして誰も過半数に届かなかった場合は上位2人で決選投票を行うという形になるということであります。前回は安倍さんの急遽の退任を受けてということでしたので、フルスペックの総裁選ではなく、地方票は47都道府県連に3票ずつを配分して、そして、総裁選を行うという形でしたが、今回はフルスペックであるということ、そして、当然ながら衆院選を前にしてということになりますので、その辺で誰が看板としてふさわしいのかというところもですね、一つポイントとなってこようかと思います。で、ここのところの支持率の低迷というのが、どう効いてくるかということが、論点にもなってくると。党員票に関しては特にこの事前の報道であるとか、あるいは世の中のイメージ、支持率と というものと、非常に連動するということが言われていて、そのあたりは政策の評価というよりも、イメージの部分での、ある意味の人気投票というようなことになってくるということであります。で、政策の議論であるとかもう重要だしというところなんですが、結局のところまだ、テレポリティクスといいますか、ワイドショーで取り上げられてイメージの良い人というのが、地方票に関しては上回ってくるという可能性が非常に高いということが起こりうるというところであります。政策の是非については菅政権の特にコロナ対応等々、ワクチンについては評価する一方で経済政策どうなんだというあたりもですね、お話ししてきましたが、そういうこととはまた、別の論理が働いてしまうと、そして今までの総裁選であればですね、そういった地方票の判断と国会議員票の判断が割れるということも往々にしてあったというところですが、そうは言っても、政策を実際にやっていくその実行力であるとかというところ、それを間近に見ている国会議員票というところで決まっていく形がありましたが、今回はいかんせん、選挙が近い、そして、各地方の党員であるとか、あるいは地方の組織県連、都道府県連というものが選挙の時の実動部隊として働くということを考えると、そちらの方に国会議員票も引っ張られると、だから事前の票読みで、この派閥が支持を表明したからこうだというのが、なかなか聞きづらいということになってくる。プラス、いかんせんその菅さんのイメージの悪さみたいなものが、このところネットやテレビでも喧伝され続けているところに来て、今回この総裁選ということになってくる。ワクチンが広まって経済が再開してくるという運びになれば、これが好転するというのが、政権幹部であったりとか、中枢の読みではありましたけれども、これがどこまで盛り返せるのかというところにもなってこようかと思います。で、特にですね、60歳代以上に関してはもう8割5分以上2回目の接種を終えているという、諸外国と比べても非常に驚異的なペースと、そして、接種率というものを達成しているというのは、高齢者の方々の命を守るという意味でも非常にこう有意義だったというところなんですが、他方現役世代、60歳代までの人たちの2回接種の割合は、全体を調べても 30% 前後ということであります。で、1日あたり 0.5% ポイントずつ徐々にこの接種というものが上がってきてはいますけれども、残り1ヶ月30日と考えると、どんなに頑張っても接種率は 50% までいくかどうかということ、そうなってくるとですね、まだまだ集団免疫というところまではいかず、50歳代40歳代今重症化が懸念されている年代が、どこまで最終的に守られるのかということを考えるとですね、報道の今のイメージを変えるに、至るということはなかなか難しい、可能性があるんじゃないかと思います。で、他方ですね、本来であれば命を守られたはずなんですけれども、ワクチンの効果に関してというのは、なかなか自分一人で実感するというのが難しい中で、本来は投票にもきちっと行く高齢者の一群の命を守るという意味では非常に政策的には成功したんですけれども、なかなかそれが、メディア等々で報じられないということがあり、守られたはずの高齢者の方が、内閣の支持率がよろしくないという、非常に皮肉なパラドックスに陥って、いると。特に、どちらかというと今までの既存のメディアの報道というものを非常に重視する、年代の方々が、この高齢者の一群にいるということも合わせて考えると、政策的に、数字を見せてですね、これだけ実は守られてるんですよってことをネットなどでかなり、掘り下げての解説だったりとか、あるいは諸外国と引き比べてのデータというものが、様々に出てきている。そしてワクチンの有用性についてもですね、出てきてはいるんですけれども、なかなかそれが、実際に恩恵を受けてる世代には伝わらないと こういうパラドックスに陥っています。で、まあ、それに輪をかけてですね、総理ご自身も、まあ、どちらかというと仕事で見せるというようなタイプでもあるし、また、総理の個性としてそういうものであるならば、日々会見をする官房長官であったりとか周りのスタッフが、もっと広報戦略力を入れるべきところなんですけれども、残念ながら加藤官房長官はじめとした、官邸中枢のスタッフたちにそういった努力があまり見られない、今まで通りにやればいいというようなことになっていると、まあ、それがひょっとしたら内閣全体の総理の方針なのかもしれませんが、それが裏目に出てきているというところがあります。まあ、不満ばかりがこう募ってきていると、まあ、本来であればその光が見えてきたというふうに、総理もおっしゃってましたけれども、まあ、実際の数字として示せばですね、10月、まあ、9月の末ぐらいまででだいたい50歳代までの現役世代でも4割から5割ぐらいの、接種率、2回接種を終えた人たちはそのぐらいになってくると。でこれが、まあ、1日 0.5% ポイントということは1ヶ月でだいたい 15% ポイントぐらいずつ上がっていく、6割を超えてくるのはおそらくは10月の半ば以降ということになってきますが、まあ、その辺まで来るとですね、社会全体で集団免疫に近いものが獲得されつつある状態になるということであります。まあ、もちろんデルタ株感染力は強いので、ワクチンを打ったとしても2回打ったとしても感染する人は感染するということですが、重症化の予防というのはかなり、効果があるとされていますので、まあ、その分ですね、社会的な制約というのを緩めることだって、できるかもしれないと、まあ、その辺は制度設計が難しいのかもしれませんが、感染は予防しつつ、経済を回していくということ、あるいは移動の制限を制限の要請を解除できるというようなところまで持っていく可能性はあるんですが、まあ、その辺をですね、まあ、うまいこと説明しきれていないという部分があるんだろうと思います。それから、続いてですが、金融庁に経済安保室を、設けるという検討を金融庁の中で始めているようです。2022年度の機構定員要求に盛り込むということで、今月末の概算要求の締め切りを前にして、まあ、様々動いてきて各省庁、記事が出ておりますけれども、その一環という形のようであります。まあ、そもそも経済安全保障というものを NSC 国家安全保障局の中他にも、専門部署が、経済班という形で立ち上がってすでに1年以上が経つわけですが、この部分というのが非常に注目されてきていると、いうことであります。で、金融分野でもこの米中対立の激化を背景にして重要性が高まっているということで、体制の整備を進めるということであります。まあ、資金の調達等々と、まあ、資金の流れ、みたいなものに関しても、非常にこの米中対立というものが今後特に注目されてくるポイントでもあろうと思います。まあ、今までであればですね、金融庁が資金の流れを追うということになると、まあ、テロリストであるとかに関して、まあ、組織犯罪の、ね、処罰法というものがありました。あれが共謀罪との、絡みで、世の中ではだいぶ批判されましたが、その核となるものの一つが、この組織犯罪集団に対する資金の流れを追いかけるという、まあ、国際的な枠組みファトカというものがあって、その中で、国内法をきちんと整備しましょうねと、パレルモ条約という中で国内法をきちんと整備しましょうということがあった、組織犯罪処罰法の改正というものはそこの部分を担保するという意味も、非常に大きかったものであります。で、組織犯罪に関しては法が整備されてだいぶ資金の流れというものが追えるようになったと、ということも言われておりましたが、まあ、それだけじゃなくて、まあ、アメリカが、敵視する国の政府系企業だとか、あるいは政府系金融機関というところの取引等々も監視の対象となっていくと、まあ、日本企業に対しての、投資であるとか、あるいは日本の不動産への投資、等々もこれ、監視の、枠組みの中にということになってくると、先にですね、外国の資本や企業 等々も含めて重要な土地に関しての取引の規制と、まあ、これは駐屯地の周りであったりとか原発の周辺であったりとかというところ、まあ、その登記簿等々の情報を取れるであるとかという部分はですね法整備が進んだんですが、じゃあそれを実際に買おうとした時の資金の流れの部分についてもこの経済安全保障局と保障室というところで、まあ、見ていくということになると、まあ、車の両輪のように聞いてくると、まあ、こういう部署があるぞというだけでも実際に、まあ、怪しい動きをする向きにとっては、牽制になるということでもあろうと思います。それからですね、自衛隊機がカブールに到着しました。アフガニスタンに残る国際機関で働く日本人、日本大使館のスタッフらを、パキスタンの首都イスラマバードに運ぶための自衛隊 C2 輸送機、25日夜に現地を立ったということでカブール空港にはすでに到着したんですが、退避を求める人たちがまだ空港に着いていないということで、希望者運び出しにはまだ至らなかったということが、政府関係者の話で出てきております。まあ、これ空港の周りには近づくなということをですねアメリカやイギリスの、当局は自国民に対してもアナウンスをしております。テロの恐れがあるというような情報を流しているというところですので、まあ、ここで空港までどうたどり着いてもらうかというのは非常に頭が痛いと。今のところの出動命令の中には、邦人の安全な輸送というのは空港から隣国に向かっての部分であって、現地での輸送というものは、まあ、今のところ任務には入っていないと、いうことになっております。まあ、もちろん武器を携行して何かあった時にはという備えは、しながら行っているわけですが、まあ、実際に、自衛隊の、車等々で外に乗り出していくということになると不測の事態も起こりかねないというあたりもあるのかもしれませんが、この空港にたどり着けないというところのこうリスクというものに関して、まあ、ネット上などでですね、支援をする等々情報をですね、出しているという、まあ、海外の NPO などもそういった行動をしているようですけれども、どこまでできるか、タリバン執行部は、アフガニスタン人が空港に行くこと自体は禁じてはいないんですけれども、現地に、現場にいる戦闘員は読み書きができない、意思疎通がなかなかできないという中で、未だに混乱が生じているということであります。タリバン政権でどこまでグリップができるのかというのは前々から言われているところですが、それが、かなり出てきているというところのようであります。まあ、予断を許さない、そして、武器の使用等々も含めてですね、どこまで、外に出ることができるのかというのは難しいところですが、場合によっては邦人の保護というところ、あるいは協力者の保護という面で、リスクを取らなければならないということもあるのか、その時に、どういった法の立て付けでもって武器の使用等々も含めてですね、現場に裁量を預けるのかというところ、まあ、これは前々から言ってますけれども、重要になってくるだろうし、私は現場にできる限りの裁量を渡して、そして、行動をしてもらうべきだろうというふうに思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。なお明日のザ・デイリーニュースは都合によりお休みいたします。ご了承ください。ご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお待ちしております。以上、飯田浩司でした。